プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第218回冬のダイエット強化合宿という内容になっております。今回なんでこれをプレイバックするかというとですね、こちらに出演していただいている俳優のコージーさんがですね、久しぶりにラジオ食堂に出てくださるからです。もう収録済みです。で、収録しながらですね、普通に出演してもらってるけど、だいぶ浩二さん出てもらってなかったんで、実は知らないって人も結構いるんじゃないかと思い、今回プレイバックすることにしました。放送が2020年の12月ぐらいなんで、まあ言うて5年前なんですよね。まあかなり前になります。まあいつものですね、林さんと浩二さんと私でですね、ダイエットについて喋ってるんですけれども、ちょっとね、私もいろいろダイエットなんぞに取り組んだ時期もありました。まあ今でも基本的には取り組んでるつもりではあるんですけども、オートミールはもう食べなくなっちゃいましたね。たまに食べますけど、もちろんね、ダイエットっていうのは継続が最も大切であり、最も難しいっていうところでね、やれてる人はすごいなと思ってます。ということで、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第218回冬のダイエット強化合宿2020年の放送でございます。出演は坂谷と林さんと浩二さんです。どうぞ。ラジオ食堂プレゼンツ、冬のダイエット強化合宿！はい、ラジオ食堂坂谷でございますけれども、今日はですね、ウグイス大の支配に林さんにお邪魔いたしましてですね、冬といえばダイエット、ダイエットといえば冬ということでですね、今日こういう方に集まっていただいているんです。
ダイエット冬なんですか？
いや、そうだ冬ですよ。いや、なんでかっていうと、冬といえば太るんです。
なるほど。
これはもう科学的に全部証明されている話なんで、
なるほど。
ね、そうですよね。はい、というわけで、もう一方。
はい。あ、どうも、はじめまして。ラジオ食堂リスナーの皆様、はじめまして。コージーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、コージーさんはラジオ食堂リスナーとして、私と知り合いになっていただいたんですけれども、バーとかで話している内容を聞いて、あ、面白いなって思ったんで、ぜひ出ていただきたいなと思ったんですけど、じゃあ自己紹介をお願いします。
改めまして、コージーと申します。私、お仕事実はですね、俳優をやっておりまして、で、それに伴ってじゃないんですけれど、やっぱ体作りっていうのがあるんですよね。で、今年の、まあ、コロナ禍があったということもあり、一年発起して私、ダイエットを始めました。もともと90キロ以上。おそらくですね。
あ、そうだったんですか？
測ってはないんですけど、おそらく90キロ以上あって、そこからダイエットをしまして、夏の時、だいたい7月、8月にマイナス、だいたい20キロ、マイナス20キロ、プラス体脂肪もめちゃめちゃ減って、一番最低の時で 6.3%。
異次元の数字だ。
まで落として。で、それに伴ってですね、資格の勉強をして、資格をつい先日取りまして、ダイエットアドバイザー。そしてメンタル心理カウンセラー、そしてまあフードアナリストという資格
すげ
を取りました。
それは俳優以外のテレビタレントとしての仕事に活かせるみたいな、そういうのがあったんですか？
もちろんそれもちょっと思いながらではありますけれど、まあ先ほどこれの収録の前にも話したんですけれど、やっぱりダイエットとか、まあ、ダイエットはもちろんですけど、はい、何か目標を達成するときにすごくその自分のメンタルとそのつながりがすごく深いなと思ったので、でそれであえて同時期に撮ったっていうのと、あと僕ね、基本的に説得力ないタイプの人間ビジュアルをお伝えできないんですけれど、完全に見た目チンピラ寄りの人間なので、全然ね、ちょっとアカデミックな話しても全然説得力ないんですよ。なのでそういう免状を振りかざしてやろうかなと思って。
ああ、なるほどね。いや、まあでもね、それは、浩二さんがどうとかじゃなくてね、誰でもやっぱ資格がないと、普通人は信用しないですからね。
そうですね。
それこそこのラジオ食堂に出さえ、そのね、ダイエットアドバイザーでしたっけ、
はい、
その資格があったから僕も出演してもらおうかなって思ったっていう、そういう経緯はもちろんそれはもう何パーセントそうかっていうのは何とも言えないですけど、はい、ありますんで、はい、それは大事かなとは思うんですけどね。という、この3人でですね、
はい、
今回は始めたいと思います。そう、冬はね、ダイエットの季節なんですよ。冬は太るんですよ。知ってます？牛の一番美味しい季節は冬って。
なるほど。
冬って寒いから牛が脂肪を蓄えるんで、一番美味しい、そう。牛が一番美味しいのは冬なんですよ。
なるほど。
人間も一緒。
俺美味しいんすね、じゃあ。
うん。もういいよ、そういうのは。もう、おっさんも。 はい、というわけでね、この3人で始めていこうと思いますんで、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、ということでですね、まずはいろいろねダイエットについて小西さんに教えてもらいたいなと思います。
そうですね、
はい、じゃあちょっと質問形式でいきますかね、はい、例えば我々今ここにバーの卓上にですねスルメとビーフジャーキーがあるんですけれども、はい、これ僕がよく他のところで話を聞くところのダイエットに食材を買ってきたんですよ、はい、
なるほど、
そうスルメとビーフジャーキー、
ね、ちょっとおつまみとかおやつ、はい、
そうそうそう
ですよね、
これやっぱいいんですよねスルメとビーフジャーキーってダイエット
に、もうこれもちろん最高ですね、
最高、
はい、低脂質低糖質かつ軽いで、うん、どこでも買える、うんうん、っていうのはものすごくこう続けやすいことでありますね、うん、でこれはいいところでもあるのかな悪いところでもあるのかわからないですけど、うん、手に取りやすい、
手に取りやすい、はい、
加熱する必要がないとかパッケージ開ける必要がないとか、サラダチキンよく食べろ食べろって言うじゃないですか、
言います、
はい、うん、あれあの汁出るんですよね、うん、
ああ確かに
買って会社とかでお昼とかにサラダチキン食べましょうって言ってもあれ汁出る汁漏れ問題が発生するんですよ
確かに、
ね、はい、あれだから地味に食べづらいので、はい、こういうおやつは非常にいいです、でかつ腹持ちがいいで噛まないと食べれない、
満腹感がね、満腹中枢が
満腹中枢、うん、でかつタンパク質もすごく、うん、
やっぱりダイエットにはタンパク質が重要になってくるんですか、
一番重要なのは食うな
あ、まあまあそうですね、
食うな、
そう、あの自分の時代はそれなんですよね、まず食わなきゃ痩せるが大前提から入るみたいなね、
う
ん
う
ん、
全くそう、
あの僕ら3人多分ほぼ同年代というか、
そうそうそう、
お二人先輩少しの先輩ですけど、はい、まあ変わんないですよからね、うん、
まあ全員40代ですからね
もう食うなでしたよね、
はい、でもそのなんかダイエットの流行ありますよね、僕ら子供の頃基本的に食うなやし、はい、食ってもいいんだよって、炭水化物さえ取らなかったらいいんだよっていう時代が来て、いやでも実はカロリーだよっていう気分、それがあのどんどんずーっと揺り戻ししてるような、そんな感じしますよね、やっぱり。
これね、本当にボディメイク界隈、ダイエット界隈、本当に諸説あって、
うん、諸説あるんですか？
かなり諸説あって、
面白い。
本当に諸説なんですよ。なんで、実際僕も自分で試したものでしかここでは言えないんですけど、はいはいはい、さっき言った、要は炭水化物とか糖質取るな、うんうん、あとか油を取るな、うん、とか、あと全体的なカロリーを抑える。
そうそう。
っていうのもありますけど。
僕らが子供の頃は基本的に油が一番悪いって言われてましたもんね。でも2000年代入ったぐらいの頃から、
う
ん、油はいくらでも取ってもいいんだみたいな、そんな話になってきて、じゃあなんだって、多分ね、これ聞いてるラジオ食堂のリスナーさんも、なんかいろんな情報が溢れすぎてて、わかんないということが多いと思うんですけど。
わかんないことだらけなんですよ。
そうですね。
しかも自分なんかこう大学が体育系の大学だったんで、
そう、はい、そうそうなんですよ、
そう体のことも一応勉強するわけですよ、
はいはい、
消化系とかじゃない部分としてのね生態的な骨格とか筋肉だとか、うん、体のメンテナンス系のね、うん、そっちの勉強もしていくんだけど、うん、それとダイエット系のネタがダブルになると、うん、まあチンチクリンだね、もう100人いたら100人違うこと言うぐらいだね、こうしたら痩せるとかこうしたら筋肉がつくとかになってくると、うん、どっかで拾ってきたんかっていうぐらいネタがいろいろ揃うわけですよでもね一つ言えるのはそれ語るというかね、小西さん今日来てもらって聞いて教えてくださいですけど、ほっといてもそれ語るやつっているじゃないですか、
あいますね
大体偽物ですねこれ俺の経験上の話なんで、あの
聞いてもないのに喋る、
はい、聞いてもないのに私は体を知ってますって語り出すやつは大体偽物だと俺は思ってるんですけど
ビジネスにねつながりやすいですからねダイエットとかそういうやつはどうしても、
ただわかるんですよ、100人いたら100人内容違うから間違ってるとも言いづらい、
うん、
そうなんですよ、
そうでも結局医学の世界でもそんな なにね、1から100まで分かってないんですよ。そんな構造的な人なんで。だから結局、新しいネタがどんどんどんどん増えてきて、深夜の通販番組に小綺麗な女のお医者の先生が出てきて、はい、私はこれよ、みたいなのが、こう、どんと売れるわけですよ。
マスターが言った通り、新しいネタっていうのが本当に多すぎるんですよね。うんうんうん、で、本当に年々、なんだったら月ごとに新しいエビデンス、新しいその学術的な論文が出てきて、もちろんその信憑性とか、その大小もあるんですけれど、もう常に刷新されては来てるので、結局本当にどれがいいのかっていうのは、なかなか難しいところなんですよね。
で、結果世の中からデブは減ってないっていうことです
。もうそれ。はい、
ね、
むしろ増えてる。
そう、ここなんですよ。
むしろ増えてる。
そう、むしろここなんですよ。
全くもってその通り。
ってなると、美味しいものを美味しく食べる方法も増えてくる中で、結局食い物なんじゃねえかと、こう、昭和な人間は思ってしまう。
いや、まあでも、はい、いろんな真実が100個も200個もある中で、たった一つ絶対に間違いない真実は、食べなかったら痩せるって。
まさにこれ。
そうなんです。そういうことなんですよ。
もう結局ね、
そうそうそう。
も
う
浩二さんもう第一声目食うなって。いや、もう、その以上の真実はないんです
よ。これちなみに僕よりタモリさんも言ってますからね。そうだ。ただこれ言ったら本当身も蓋もないので。
まあこのラジオそういう必要もないです。
食うなっていうのはですね、どれを食べていいのか、どれは食べちゃいけないのか、なるだけ避けようかっていうところなのね。で、それをじゃあ糖質にするのか、油にするのか、全般的にするのか、その他にするのか。それがまあ、その人に合ったライフスタイルのもの次第で細かくは変わってくるんですけど、一応補足をさせてもらうと、ちなみにダイエットの語源って、確かギリシャ語だったと思うんですけれど、痩せるってことではないんですよ、本来的には。生活の習慣自体を全て変えるっていう意味でのダイエットっていうのが元々の本来の意味だったりするので、今回のこの放送を聞いて、少し意識をしてもらえたりすると、それが結果としてダイエット。結果として体重の減少とか健康につながればいいかなと思います。はい。
そうですね。じゃあでもやっぱり今の流行で言うと低糖質ダイエットが、はい、あれじゃないですか、はい。ダイエットの前に三大栄養素っていうのがまずあって、はい、炭水化物、脂質、タンパク質ですよね。で、その三大栄養素のうち最もカロリーが高いのが脂質じゃないですか。高校の家庭科で習ったんですけど、はい、で、脂質が糖質とタンパク質の2倍のカロリーがあるんですよ。はい、だから僕らが子供の頃は脂質を取るなと、脂質が一番の悪やって言われてたんですけど、今は炭水化物になった、はい、で、その流行っていうのは2000年代初頭ぐらいから始まって、で、俺も会社の産業医に糖質ダイエットを何回も勧められたことがあるんですけれども、はい、まあ今もそれは続いているとは思うんですけど、それはどういう見解なんですか、糖質ダイエットに関しては。糖質制限、
まあ特にこの糖質に関しては一般的に本当に広まったのはもうあれですよ、ブーチブーチの会社ですよね。ブーチブーチテレレテレテレテレの会社ですよね。
まあライザップですけどね。でもライザップよりも前にね流行ってた記憶はありますけどね。まあライザップでだいぶ広がったっていうの
はかなり浸透したと思います、はい。まあこれ結論から言ってしまえば、単純に体重を落としたい、今すぐにでもやりたいよっていうんであれば、うん、やっぱりもう糖質制限。これはもう避けられない。ですね、
少なくとも短期的という意味合いではもう絶対にそれは、
はい、はい。まあ、なんでかというと現代人の食生活において糖質多すぎるんですよね。でそもそも1日3食っていうのも本来はちょっと僕の中ではんっていう感じだったりもする。
そうなんですか。
でその中でご飯の茶碗一杯、
はいはいはいはい、
なり、まあ、食べる人は大盛り食べたりもしますけれど、そうなっていくともう本当糖質かなりオーバーしちゃうんですよね。で、
そうですか。
これ細かく言ってしまう、ちょっと難しい話になってしまうんですけど、うん、すごくざっくりですけど、糖質って 1g に対して3倍の水分を引き込むんですよ。
あ、はい。
なので糖質を取れば取るだけ水を引き込むので、うん、その分太るというか水分量が増えるので、
吸収力、
まあ太るというかむくむってことにつながるんですよ、うん、
数値的な体重としては増える絶対にという、はい、そういう話です、ね、
なので2週間とか、まあ、ライザップみたいに2か、あ、ちょっとライザップ2ヶ月
俺さっき言ったから言っちゃったって言われた、俺が言ったよ
完全に糖、完全じゃないですよ。糖を立った状態だったりすると、水分がサコッと抜けるので、そうなると人によっては、やっぱ2週間、1ヶ月で5キロとか、人によっては下手したら 10キロぐらいは消
費するんです
よ。なんで、基本的にはですよ。基本的には、メカニズム系を学んできた人から言うと、某社のダイエットメニューをやっても、リバウンド率が高くなるっていうのは叫ばれますね。
は
い、結局、 結局終わった後に食べれば戻る
ん、
はい、要はさっき小石さんの言ったダイエットの要は語源的になる、うん、体の改善っていうところにつながっていくかっていうとちょっと疑問もついたりなんかします、
はい、正直つながらないです。
そうなんですよ。
そう、要は出すもの出せば減るよねっていうけど、うん、結局取れば戻るよねっていうそのマッチポンプ化するので、だからライズアップって結構コーチとかトレーナーに浸透しちゃった人ってリピーター族になるんですよ、
うん、まあまあまあ儲かるしね、はい、そっちの方が、うん、
だから戻らない方法って、まあ、これは永久のテーマになりますけど、
うん、
戻りやすいのかなとは思ったりします。
その糖質制限で一時的に痩せるっていうのは、はいはい、
食べれば戻っちゃうんで。
まあそうやし、はい、なんかあと素人的な発想で言うと体の水分が抜けていくってそれ体に悪いんちゃうんとか思ったりするんですけど、それはそうなんですかね。
でもないです。
あ、そうなんですか、
はい、例えばこう何か病気とかで、はい、無駄に変なちょっと嫌ですけどおしっこが出ていくとか汗で出ていくっていうわけではないので、
あ、そうですか。
だからといって脱水症状になるとか体に不調をきたすっていうわけではないです。全く普段から糖質取ってる人は体にちょっと水分溜め込みがちなので、
あ、むくみとかそういう意味合いで、
なのでこれちょっとあの話取れるかもしれない個人的な見解ですけど、お酒飲んで翌日にむくんだよっていう人結構いるじゃないですか、
うんうんうん、
あれはお酒のせいとかではなくて、実はそのお酒のアフターで食べたラーメンとか何か重いヘビーなもので糖質と塩分を同時摂取して、でかつお酒飲んでる時ってちょっとおしっこ出る
じゃないですか、
でその分を取り戻そうとしてバーッと体に水分溜め込んじゃって、それでむくむじゃないのかなっていう僕は思っています。
そういった意味でむくみが消えるというか体重は減るっていうには合ってるけどリバウンドしやすいというか、
そういう話になるんですね。はい、実際まあ僕の周りで保護者もそうですし、例えばパーソナル、はい、大金払ってついて食事改善トレーニングをしてもらったけれど、はいはいはい、やっぱり 100% の人はリバウンド、
あ、じゃあコウさんの見てる範囲で言うと 100%、 まあそれは 100% ですよね、はい、それは、
はい、戻るだけならまだしも怖いのはリバウンドが一番怖いんですよ、
ね、はいはい、
無茶をしちゃった時の揺り戻し、
しかも増えるっていう、
はい、
じゃあやっぱり最終的なところで言うと、はい、糖質を取らないとか質を抜くっていうんじゃなくて、はい、そのバランスよく食べるっていう、
はい、
そういうところに落ち着いてくるってこと
になる。突き詰めてしまうと結局そこになってしまう。
なんかつまんねえな。
そう。だ結局ね、結局戻るんですよ。バランスよく食べると全体的な量をちょっとでもいいから。
あ、
これしかなくなっちゃう。結局。
いやもうそう知ってるやんそんな。
もうこれね企画壊れちゃいますけど。
そうなっちゃうんですよ。
まあそうなってくると今度僕がこう今日来た意味なくなってしまうので。
いやまあでもね、でもそれは本当に基本的な話なんですけど、ダイエットのそのマスコミ的な行動によってだいぶそれが歪めてられてるっていうところはあると思うんだよね。
そうですね、歪めてるというかとにかくやっぱ情報過多が多いっていうのと、うん、結局持続化をしないと意味が全くないので、はいはい、習慣を変えなければ本来の意味でのダイエット、うん、本来の意味での体作り健康には全くつながらなくなってしまうので、はいはい、うん、そこが一番の課題なんです
よ。確かに。そうそう。でもさっきちょっと思ったのが、浩二さんがおっしゃったみたいに、炭水化物に偏ってるっていうのはちょっと俺意外でして、
はい、
まあもちろん炭水化物に偏ってるっていうのは、まあ自覚としてはあるんですけど、はい、本来日本食っていうのは、3つの栄養素がバランスよく取れるっていうことで、昔は有名だったんですよ。うん、僕はあの、学系の科学と学習の科学でそれを読んだ覚えがあるんですけど。
家庭科。
そう。アメリカは脂質が多いよねって、ドイツとかはあのタンパク質と脂質に偏ってるよねって、はい、日本は三角形が真三角だよとか言って俺それ学研の科学で読んだんですけど、はい、それでもやっぱり今は偏ってるんですかね、その脂質
は。はい、現代社会の食生活を考えるとやっぱめちゃくちゃ偏ってますね。
だから少なくとも外食ばっかりしてたら偏るっていう、そういうところはあるでしょうね。
はい、まあ、ただそうなってしまうと、じゃあ外食が全くできないのかってなるとそうではないので、それをさっき言ったその、うん、どれを食べちゃいけないのか、
はい、
どれは食べていいのか、はい、これは要調節っていう判断にはなってきてしまうんです。
なるほど。
糖質制限ってさっき言いましたけれど、はいはい、これはずっと続けなくていいです。ってか、続けられるわけがないので。
わけがないんですか、それは。
中にはいますよ。もう、
まあ、たまにいますもんね。
食べないから。俺米食べないから糖質取らないから、うん、某誰かみたいな俺食わないからみたいな、
うん、
って人いますけど、続けられるわけがない
続けられるレアな人もいるけど、はい、まあ普通の人はあんま続けやすくはないという。
ないですね。普通に会社勤めをしてて、朝起きた後家庭もあって、家族のご飯とか、まあ一緒に家族とご飯食べなきゃいけない外食っていうこともありますし、そんな中でそういう制限っていうのはすごい難しいですから。
まあ確かにそうですよね。
いくつかのフェーズとして考えてもらうのが、はい、段階的に考えてもらうのが、
はい、
一番いいと思います。一番分かりやすい
フェーズ
ですか。ダイエットの段階っていうんですかね。
はいはいはい、はい。
ずっと糖質制限しますよ。最初のじゃあ2週間だけと。
はいはいはい。はい、じゃあそれ、どんな感じになるんですかね。まあそれはもう後でいっか。後で相談もするしね。はい、じゃあちょっとその、食べちゃいけないものと、実はこれ食べていいよってやつ、いくつか教えてもらえませんか、は
い、あの食べ物単体でってなるとやっぱ難しいですよね。
結構難しい
ね。食べ合わせで良くないものっていうのもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからお米とね、やっぱり合わせてってなってくると、はい、こう格段に悪いレベルが上がってくるものとか、やっぱ脂身の肉なんかはね、はい、あれとお米って最強なタッグですね。
なんでですか？めっちゃ美味しいじゃないですか。
で我々こうなったわけです。ただ今美味しいって言っちゃったでしょ。だから我々こうなってるんですよ。
あの美味しい否定してダメでしょそんな。
さっきねあの言いましたけど、僕ももともとすごく太ってたんですよ。20代の時はすごく痩せてて、モデルもやってたんですけれど、いろんなことがあって、まあいろんなことってただのストレスなんですけど。
そうそう。
単純なストレスなんですよね。
そうやね、もうストレスで。
あの結局人の太る痩せるって、きちんと紐解くと、大体ストレスだったりするんですよ。
確かに。
その、なんか大病されたとか、体質でどうしてもっていう場合を除いてるんですけど、大体何か生活の変化があった時の、いい意味でも悪い意味でのストレスが、きっかけで、太るってケースがほとんどなので、
う
ん、
そうですね。
で、やっぱその時僕が一番太った理由っていうのが、カツ丼。あとは、当時家の近所にあった激安弁当、250円の激安弁当。
松野屋のカツ丼。
最高ですね。
最高ですけど。
あれをむさぼり食うように食べてたら、
はい、
あれよあれよという間に、10キロ、バーン。
だってあれですもんね、小石さんもともとスポーツもされてたし、はい、筋肉量というか代謝量はもともと多いはずだったのに、はい、あれよあれよと。
意味がないですね。
あ、
暴力には勝てない。アドレナリンは暴力には無力です、人間は。
アドレナリン、エンドルフィンがドバドバ出ますからね。
そうなんです。
あのカツ丼食ってるとね。
で今言ってた、マスターが言ってた、油と糖の同時摂取っていうのがやっぱ一番 NG なんですね。
そうなんですか、
はい、はい。なので、糖質制限した方がいいよとは言っちゃいましたけれど、糖質単体、例えばまあ、本当にヘルシーなご飯と、
はいはい、
まあ、味噌汁と焼き魚というか、卵かけご飯とか、
まあ、おかずとか、
それだったら体作りって意味では全然ありです。
うんうん、
ですし、油だけ、焼肉だけ食べるんでも、全然もう僕は問題ないと思ってるんですけど、そこで焼肉刺しのたっぷり入った食べ頃の焼肉と、大盛りご飯と、なんだったらアフターにアイスも食べちゃうか、なったりすると、もうそれはダブルコンボ、トリプルコンボ、
役
満ですね。
だって我々はね、そこで焼肉でダブルコンボをして、なおかつその後にお酒を摂取して、
はいはいはい、
そして最後にラーメンを締めちゃったなんて言ったらですね、はいはいはい、もうね、これはもう世界新記録ですよ。
まあそう、そうなっちゃいますね。
だって大人になって太る人のほとんどの理由がそれに尽きると思います。
うんうん、あ、酒飲んで
食べて。結局仕事する収入が増える、はい、食べる機会と量が増える。結局このルーティンになっちゃうのかなって思います、ね。
酔っ払っているとどうしてもその満腹中枢だったりとか、ホルモンの機能が一般的に言ったらバカになっちゃうんですよね。バグってしまうので、その状態でお酒飲んでご飯食べて家帰って11時12時、はい、でその状態で寝てしまうと、ただでさえ太りやすいのがどんどんどんどん輪にかけてさらに太りやすい状態。
健康かどうかは別にして、夕飯いらないよ、酒だけ飲んで、
はいはい、
酒あれば寝れちゃうよっていうタイプの人って結構痩せてる人
も多いですね。そうですね、
あの割合ですよ、あくまで、はい、あくまで割合ですけど、です、ね、で飲んでる時食わないし、そのまま酔っ払って寝るんだっていう人って意外とね、そうそうそう、我々みたいになる人は少ない、
ね、確かにね、うん、肝臓壊して死にましたけど作家の中島だもん、ね、 まあ、それです
もんね。お酒で亡くなっちゃったとか、お酒で本当に体壊しちゃったって人って痩せ型の方が多いと思うんですけど、もう多分そこですね。これは間違いなく言っておきたいのは、お酒は悪くはないです。で、お酒で太るっていうことも、例えばカシスオレンジとか、
はいはい、
カルピスサワーをボコボコボコボコ飲んでれば、それは太りますけれど、それこそマスターのお店みたく、こういう美味しいウイスキー置いてあって、ウイスキーロックで楽しむ、ソーダ割りで楽しむ、で、おつまみビーフジャーキーとかナッツっていうんだったら、全く太りませんね。
今
言い切っていいです。
あ、でも、ビールはよく言われるじゃないですか。ビールはダメ、はい。
ダメとは言いませんけれど、やっぱ少しちょっと糖質高いかなと思います。
まあまあそうですね、
はい、
うんう
ん。でもビールだけ飲んでても、はい、その糖質と合わさって体に入れてくるものを取らなければですよ。
あ、そこまでいかない。はい、
そうそうそう、はい。単純にビールという飲み物だけを単体で飲み続けてるだけなら、合わせ技で体に入ってくるものがない。
ああ、そうなんですか。うん、
それこそ、ビールとかって、やっぱ、美味しいもの食べたくなるじゃないですか。
まあ、そう
ですね。揚げ物とか。
そうです。
そうです
。ですまあ、茶色いものとビールって合うじゃないですか。
合いますね。
その合わせ技ですよね。
まあ、ビールは焼肉ですね。
ですよね。やっぱ美味しいウイスキーって、これいい意味でですよ、うん。余計なものいらないじゃないですか。
そう。
確かに。あ、そういうのもあるんかな、やっぱ。ビールと、
まあ。揚げ物、ビール、白飯ですよ。ほら、もうトリプルコンボしてるんですよ、ここで。
俺は白飯食わないからいいよね。
リスナーさんたちが普段どういったそのお酒をたしなんでらっしゃるかわかりませんけれど、うん、とにかく、今すぐできることは、ビールとか、カクテル、
はい、うん、
あと、チューハイ、サワー系もやめてもらった方がいいです。チューハイも何も入ってないプレーンだったら、まあ、全く構わないですけれど、はい、よくあるレモンサワーも、生の果汁入れてるタイプは全然 OK なんですけれど、
はいはい、
コンク、シロップ入れてるケースも入れてる。ってなってしまうと、あれはもう炭酸ジュース飲んでるのと変わらなくなってしまう。まあ
そうですよね。しかも炭酸ジュースをパカパカ飲む人いないけど、お酒のカクテルはパカパカ飲んじゃうからね、やっぱ。
カシスオレンジ一杯で、だいたいご飯の軽く一杯と同等の糖質と、
え、そんなあんの、
カロリーがあります。
置かない。
あの 100% フルーツジュースっていうのも、
はい、
100% って聞くとめっちゃ健康的に聞こえますけど、あれめっちゃ太りますから、
ね。あ、これ声大にしてね。まあ、インスタでも流行ってますよね。
うん、
フルーツのスムージーとか。で、僕ら世代やっぱり、フルーツジュース体にいいんじゃねって飲んでたりしてたじゃないですか。
飲んでました。小学校とか中学校とかめちゃめちゃ飲んでました。100% 流行ってたし、
あの子、ね。めちゃめちゃ流行ってたじゃないですか。あれ、すごく実は糖質高いんですよ。糖質の中でも結構、マズメの糖質の加糖っていうのが大量に含まれてるんです。
マズメってどういうことですか？
まあ、糖質の中でもいろんな糖質があって、
はいはい、
その中でも体に吸収しやすくて、つまり脂肪に変わりやすいってなってくるのが、加糖ブドウ糖液糖っていう加工された糖質、はいはい、
う
ん、ちょっとこう、小難しい話なんですけど。
そうですね。まあ、でもブドウ糖はあれじゃないですか。でんぷんを食べたら勝手にあの胃の中でブドウ糖に変わるじゃないですか。それとは違うんですか？
それとはちょっとまた作用が変わってくる。
え、そうなんですか。
で、特にその大体出回ってる 100% って言ってるのは生の果汁を絞ったものじゃなくて濃縮果汁還元って言って、まあこれもググってください。
まあでも加糖とブドウ糖って成分表を見たらそういう風に書いてあること多いですよね。はい、というかそれ以外書いてる商品はちょっと意識高い商品になってきます
ね。ですね。なので男性でやる人いないですけど女性で多いのがスムージー飲んでるとか、
はい、
ご飯の代わりに野菜ジュース飲んでるって方結構多いんですよ。で、
はいはい、
でも痩せないんだよねって方が多いんですけれど、よくよく見るといやそのスムージーそんだけ果物を入れてなおかつアボカドなんかも入ってたらそりゃカロリーめちゃめちゃ高いよ、うん、でそこにちなみにあのタンパク質は介在されてないのでさらに良くない。でよくある野菜ジュースっていうのにはあれも実は糖質結構こう入ってたりするので、
はいはい、
これ要注意です。
どれくらいの香りがあるの？
物にもよりますよね。今はそういうのが高くなってきて、葉物とか柑橘系でやってるのは糖質系結構少なめだったりもします。あとあのベリー系ですか、果物の中でイチゴとか、
はいはい、
クランベリーとかラズベリーとかっていうのはものすごく糖質が低い GI 値。
GI 値？
まあこれあのグリセニックインデックス。
ちなみに伊藤園の充実野菜グリーンスムージー265のペットボトルで、はい。106カロリー。
わりかしありますね。ちょっと躊躇する数字ではありますね。106。
さっき言ったその GI 値も一昔前にちょっと流行ったんですよね。要はその血糖値が上がりやすいか上がりにくいかっていうもので。
はいはいはい。
やっぱ取っていい糖質、取っ ちゃいけないじゃないけれど、なるべく取らない方がいいよっていうのは、詰まるところのその GI 値の高さ、低さになってきたりするんですよね。真っ白のご飯、精白米ですよね。うん、とか、うどんとか、うん。ああいうのは基本的に GI 値っていうのがすごく高めで、うん、ああいうのを食べると血糖値がポーンと上がって、ちなみによく眠くなっちゃったりとか、なりがちなんですよね。で、玄米だったりとか、まあ僕が普段食べてるオートミールだったりとか、
はいはいはいはい、
ああいうのはすごく GI 値が低い。まあよくある全粒粉だったりとか、その自然に近いものっていうんですかね。ああいうのは低い。
もちろんご飯とかうどんとかいうのは、速攻でエネルギーになるっていう意味合いでは、有効な食品ではあるんだけれども、
はい、
その、まあダイエットとか、まあそのエネルギーになるだけならないという意味では、その GI 値が低い食品っていうのを選んだ方がいいっていう、
はい。
そういうことなんですね。
は
い。
まあ、一番みんなが勘違いしてるのは、シュガーフリーみたいな飲み物もあるじゃん。
はいはいはい。
シュガーフリーと人工甘味料は、シュガーは別物なの。
あれな？
そう。
おあれ。
人工甘味料入ってたら、うん、シュガーどこじゃなく太るんです
よ。なんかいろいろありますもんね。
そこなんですよ、うん。はい。そこなんですよ。
ちょっと前、キリンのさ、あの氷結の、シュガーフリー、何個忘れたけど、そういう砂糖入ってない系のやつ買ってさ、飲んだ甘いからさ、うだひっくり返してみたらさ、忘れたけど、なんかなんとか通すみたいな、そんなやつを書いてあって、え
そこですよ。
なんなんその、
あんなん適当ですからね、表記はね。
人工甘味料の定義は何だって言いたくなって、本当はね。世の中に人の手が介在しない甘味料なんてあるんかって、そもそも。ねえ、あの、田舎で作ってる国道だったら人工甘味料じゃないですか、言うたら。
まあ、言うね、言うて
る
け
ど
ね。
じゃあ、どこにその、あの、境界あんねんって思って、めっちゃ腹立った覚えがあるんですけど。
なので、糖質怖いんですよ。なので、現代人は、ここ数十年、ここ100年くらいで、自然界に存在しなかったような糖質を製造して、で、それに依存してしまったので、もう国民総糖質中毒ですよ。
まあ、でも、近いところありますよね、はい。江戸時代とか、甘いものがごちそうだった時代っていうのがあって、砂糖が高くて、甘いのがごちそうで、めったに食べれなくて、甘いイコール美味しいって言われてた時代もあって、でもそれって、つい最近ですよね。戦後すぐぐらいだと甘いものイコール美味しいって言われてた時代もあって、で、それがその人工甘味料によってみんないつでも甘いものを取れるようになった状況っていうのは、やっぱそうなんですよね。糖質中毒というか。
そうですね。もうまさにそれですね。ここ最近で急に取り始めちゃったので、
うん、
で、かつ、あの、昔の人たちって基本的にやっぱ動いてたじゃないですか。朝から晩まで動いてた上に、はい、現代人と違って1日3食食べれてもいないですし、食べたい時にコンビニに入ってじゃあ菓子パン食べちゃおうっていうような生活をしてなかったので、
うん、
例えば江戸時代の人たちってご飯すっごい食べてたらしいんですよ。
うん、
ものすごい量食べてたらしいんですけど、やっぱり動くからそれぐらいのエネルギー、うん、ガソリンが必要だったんですよね。だから太ってる人は少なかった。
コンビニのメロンパンで4、500カロリーですからね。
ありますあります。
一個ね。
なんかあの、伝説級の菓子パンでメロン風クリエっていうのがあって、あれ確かあの、1000超えですよ。
メロンクーヘンでしたっけ？
メロン、そうメロンクーヘン。
あれ
あれがあの、伝説の菓子パン、1200とかそういうぐらいあるね、あれ、一個。これぐらい。
あれ
でも今の人たちはだって、ね、お昼ご飯と一緒に、メロンクーヘンとは言わずとも、バームクーヘンみたいな、ああいうちょっとした菓子を食べるわけじゃないですか。はいはいはい、それはもうね、カロリーどこの騒ぎ
規制対象ですよ。
レジェンド菓子パンのあれ。まあ、俺、中学校とか高校の時食べてましたけど、ああいうの。
もう、僕ら世代は、あれで育ってますからね、とはいえ。
でもね、動いてたからなんとかな、まあ、高校時代からね。
そうですね。
ただ、食は手に取るものは変わらないの。
そうですよね。
あ、そうなんですよ、
はい。バランスよく食べようっていう話もあったんですけど、まあ、その中でも、糖質という面では、どの糖質を食べるかっていうのも結構重要になってくるってことですね。
いや、本当にかなり重要です。
うん、玄米とかだったら、太い抜きとか、やっぱそういうのがあるんです
ね。あります。今言ってたあの、コンビニの話がありますけれど、はい、ご飯そんな食べてないよ。いや、ご飯減らしてる。
はいはいはい、
全然減らしてるけど、痩せないんだよねっていう人の、食生活を、本当に細かく見てたりすると、お菓子食べてるんですよ。言い訳として、お菓子は食事に入らないって思ってる人が大多数なので、チョコレートのお菓子とか、じゃがりことか、で、またああいうのってこう食べてもお腹にたまらないんで、
そうですね。
変な言い方をすると、食べた記憶が飛んじゃうんですよ。なので、ご飯は食べてないけれど、痩せてないっていう人は、だいたいお菓子食べてます。お菓子、ジュース。あと、ラテですか。
あれな。
多いんですよ。
あれな。
ちなみにカフェのメニューって、ブラック ックのコーヒーを除いて、うん、基本糖質カロリー高いものがカフェ多い。
そう。スタバで一番カロリー高いやつはラーメン二郎と同等って言われてました
けど。あ、これラーメン二郎で言うと、実はラーメン二郎って、ちょっとあの話しておりますけど、はい、栄養学的に言うとあれ結構高タンパク食なんですよね。
ああ。
強力粉で麺打って、で野菜が入って、はいはいはい、上にゴロッとしたチャーシューが乗ってるので、もちろんその背脂は抑えてもらってスープ飲まない前提ですけれど、はいはい、そう考えると、そこそこの高タンパクかつ高糖質になるので、
うん、
いや、体超作ってる、でかくしたいって人には、二郎する。ちょっと話されました
ね。いや、まあでも、量が半分だったり、であれば、そこまで悪い食事じゃない。まあ、塩分の問題あるから、ちょっとそことは話しそういうかもしれないけど、塩分に引っかからないレベルで、例えば月1回ぐらい食べるのであれば全然問題ないっていう、はい、そんな感じなんでしょう。
あ、多分イメージがありますよね。ラーメンイコール太る、カツ丼イコール太る、
はいはいはい、
焼肉太るっていうのがあって、
はい、
ダイエットをやり始めた人が大体やるのが、お昼今まで、え、牛丼食べてた、ラーメン食べてたっていうのをやめました。じゃあ何するってなると、コンビニに行って、サンドイッチ買うんですよ。でサンドイッチ一つで足りるわけがないので、サンドイッチ二つ買うんですね。サンドイッチ二つ買って、ラテを飲むんですよ。カフェラテを。いや、無糖だから。砂糖入れてないから。でも、サンドイッチ二つ食べて、無糖のラテを飲むと、ラーメンと同じぐらいのカロリーになってしまう。
確かに、
はい。
うん。あるあるですね。
はい。これ、意外と気づいてない人がすごく多かったりしますね。
うん、昔、美味しんぼのエピソードでもありましたけど、有名な話で言うと、山盛りのサラダに、
あ、そう。
たっぷりドレッシングは、カロリー的にはっていう話あります
よね。俺、その話しようと思ったんですよ、今
日。はい。ああ、しまった。ネタバレしちゃった。
いやいやいや、あの、ね、太った女性が痩せたいってやつね、う
ん。ちなみに、あの、梅宮アンナさんがね、せっかく身長あるのに、結構、ムクムクしちゃって、じゃないですか。
あの、でしたっけ、
はい、ちょっと、はい、
で、あの人めちゃくちゃ野菜食うんですよ。
はあ、でも、
ただ、ドレッシング。
ドレッシングをやろうと。
ドレッシング好きなんですよ。
それはあかんやろって
なる。結局ドレッシングをかけまくったら、野菜のダイエットというか、痩せるという原料にはならない。
これもね、
難しいテーマ
ですよ。そうなんですよ。ノンオイルだからって。ノンオイルだから大丈夫。って言うんですけど、ノンオイルの代わりにあれ糖質すっごい入ってます。
知らなかった。
めちゃくちゃ入ってるんですよ。
なるほど、そういうことか。
なんで、しょっぱいシロップをかけて、野菜を食べてるようなものなので。
あー、そういうこと。まあ、ポン酢に変えんとあかんねえ、そうやったら。
なので、そのさっきの同意新聞の話じゃないですけれど、そうだったら、良質の油を一緒にたっぷり取った方が、体にははるかにいいです。
うん、ああ、そっか。だいたいですもんね。例えば、一食サラダで済まそうと思ったら、本当に山盛りのサラダ食べんとあかんくなるから。
そうですね。
例えば、大さじ、はい、大さじ1杯の野菜にかけるものとして、マヨネーズ、
はいはいはい。
マヨネーズが大さじ1杯105カロリー。で、シーザーサラダドレッシングも70
うん。
で、イタリアンドレッシングが一番低くて40ぐらい。中華ドレッシングでも55カロリー。野菜をたっぷりやると、大さじ4、5杯かけるわけ。
まあまあまあまあ。じゃあラーメンじゃねえかって話だ。
あと中華ドレッシングでも、ね、4、5杯かけたら、300カロリーぐらいになるとか、
うん。もうそんなんやったら最初からご飯食べたん
ですよ。そうそう、ここですよ。チョレギサラダなんて、まあカロリーありますよね。
うん、そうですよね。
結局美味しいものはカロリーがある
んです。僕が昔働いてたレストランで、やっぱシーザードレッシング手作りをしてたんですけれど、うん、もう油も信じられない量の油を入れますし、はい、さらにそれにチーズ入れて、味付けで蜂蜜入れたりもするので、すごくカロリーが高くなります。
よく言われる健康だと思われがちな食材、蜂蜜、これ聞きたいですね。
ちょっとまあ賛否両論あるとは思うんですけれど、蜂蜜は大丈夫だと僕は個人的に思ってます。ただもちろんその取りすぎっていうのは良くはなくて、純粋の真っ白の砂糖を使うんだったら蜂蜜を使った方がいいです。
先ほど言われてた GH 的な意味合いでってことです
ね。ただ蜂蜜を使うんであれば、蜂蜜の他にもあのオリゴ糖っていうのもありますし、
はいはいはい、
で今はまあさっき言ったゼロカロリーのものもあったりはしますけれど、なるべく、まああれでもいいんですけれど、オリゴ糖だったりさっき言った黒砂砂糖との方がまだいいんです。
蜂蜜の大さじ1杯で62カロリー。カロリー上でいくとね。
大さじ1杯、こんなもの、こんなもの。
ただやっぱ砂糖よりもどうしても甘みを感じづらいんで ですよね。
ああ、確かに。
なので、どうしても量を使ってしまう。ドバドバドバ。
食パン一面に蜂蜜塗ります。
バターも塗ってくれるでしょ、バターも。
え、俺バター使わないんですよ。
ああ、そうですか。
俺蜂蜜オンリーなんですよ。まあそうですね。ハニートーストしちゃうんですよ。ああ、
まあまあ。それはね。
でも一見の食べ物です。
それは。で、砂糖をかけてね、ジャリッとして。昔ありましたね、マーガリンのように砂糖を使
って。あったあったあった。
目を通す。
あれ、目を通す。
あれ、うまい、うまいけどな。ええげつない、あれやな、
カロリー。ところはバクバク食べます。
バクバク出た出た。
ジャリッとしてね。
そうそうそうそう。甘みがね、ダイレクトに来るからね。
そうな
ん舌の上に、あれがうまい。っていうあの、なんか、それにと話なんですけど、はい、昔、まあ、うちのラジオでもちょっと話題になった話です。富士蕎麦のポスターの広告に、蕎麦は太りませんって書いてあるやつがあって、蕎麦は、そのさっき言われてた GI 値的な話で、太らない食材とかあるんですよ、蕎麦は。
これもですね、ちょっといろいろからくりがあって、やっぱり蕎麦自体は太りにくいです。GI 値もすごく低いですし、体にいいのは間違いないです。ただ、それは、とわりだったり、二八蕎麦の場合なんですね。
富士蕎麦が
とは言いませんよ。
タブーに増えた。
とは言いませんよ。
まあまあ、富士蕎麦じゃなくて、世の中にはいっぱい駅前の立ち食い蕎麦という業態ありますけれども、はい、まあそういうところはっていう話です、
ね。ちょっとまあ、無粋かなと思いますけれど、そうですね。
うん、まあ富士蕎麦は。
蕎麦粉の割合が多ければ大丈夫だと思います。ただ、それ以上に問題なのが、はい、お蕎麦食べるときって、大体かき揚げ乗せますよね。揚げ物乗せるじゃないですか。絶対かけ蕎麦だけで満足する人っていねます
ない
よね。
ない。
小丼ぶりつけたり。さっき言ったかき揚げ。まあ大体揚げ物じゃないですか。ってなってくると、一気に高カロリー。かなり高カロリーになるんですよね。
ちなみに富士蕎麦で食べる蕎麦とうどんってどっちがカロリー？
え、どうなんや、イメージでうどんって答えときます、とりあえず。
これ100ぐらい違う。100キロカロリー。
え、100キロカロリーも違うんですか。え、そば
これね、月見で行くと、そば、はい、が448カロリー。
はいはいはい。
うどんが347。
麺の量同じやのに、うん、なんすかそれ。なんでや
使ってる素材なんすかね。
そば打つところになんか油混ざってるとかそういう話。
どうなんすかね、これはちょっと、
ちょっと、これ、いや、これちょっと、それ東京都も多分に増えてません。やばいこと言ってません、今。
結構ね、食の特にダイエットとかのことを深く切り込み出すとなかなかタブーの言葉で、
ちくわ天、あのちっちゃい富士そばのちくわ天1個で60カロリーの
割とはあります。
ということらしいですよ、これ
は、ね、ちょっとそのそばとうどんで100もカロリー違うってめちゃめちゃやばい情報じゃないですか、それ、
うん、
だからさっき小石さんおっしゃってたのは、とわりそばだったらカロリーの吸収が穏やかなんですよっていう話して、うん、いやでも、まあ、まあ別に富士そばでええかも、富士そばとかやったらまあどう考えても2割そばとかそんなんでしょっていう話なんで、だからあれ単にちょっとあのそばの色したラーメン食ってんのと一緒やろっていう、まあそういう話やから、まあカロリー高いし、まあある程度は太りやすいっていうのはしょうがないよねって、まあそこはそうやねんけど、うどんと比べてそばの方がカロリー高い。
ちょっと僕もわかんないです。
ちょっと後で調べておきます
ので、ね、でもこれそもそものになってしまうんですけれど、はい、食べるものの栄養価のスコアとしては、はい、あまりよろしくはないです。やっぱり
スコア、
はい、食べるもののスコアっていうのがあって、例えば500キロカロリー1000キロカロリーの中で、同じ1000キロカロリーでもタンパク質、脂質、糖質のバランスが取れていたり、どれかがすごく低くてどれかが高いとか、
はいはいはい、
っていうんであれば同じ線の中で全然いい線なんですよね。
はあ、はいはいはい。
だけれど、油だけが勝ってる線、糖質だけが勝ってる線っていうのは、栄養価スコア的にはすごく低いんです
よ。小麦粉だったり、蕎麦粉だったり、大元の状態のカロリーは、蕎麦粉だけで言えば約359カロリー。
はいはいはい、
うどんで言うと小麦粉が366カロリーで、はい、ほぼ差はありませんと。しかし、茹でて麺にした時の重さを基準にした場合、吸水率があって、圧倒的に。
そういうことか。
うどんは蕎麦よりも。
なるほど。いやん。そういうことか。だから、うどんの方が水分多いよってに、肌は膨れるけど、そこまでカロリーにはならない
。うどんは小麦粉の 2.5 倍前後まで増えるけど、蕎麦は2倍ぐらいまでしかいかないので、逆転劇が起きるみたいなことらしいです。
うわー、それは重要な情報やわ。
そうですね。入ってる多分グルテンの量によっても、おそらくカロリーは多少違いが出てくるでしょうしね。
蕎麦食うな。うどん食え、うどん。関西民として言わしてもらおう。
あ、そうか、関西の方ですもんね。
もう蕎麦なんか食わん方がええよ。うどんの方がうまいねん、大体。そもそも。蕎麦よりうどんの方がうまいねんから。これは結構すごい。
これ意外と知らなかった。
多分知らない話。
そっか。で、関西のつゆ、おつゆ。
はいはい。
そうですけれど、はいはいはい、あれも実はこうよくあるじゃないですか。実は関西の方が塩分高いんだよっていう。
あ、
口醤油とこういう口醤油とか。ありますけれど、それもやっぱ色に騙されちゃうっていうのはありますよね。
の方が薄く見えるからね、
はい、で蕎麦つゆってやっぱりどうしても返しで返し、
う
ん、お砂糖いっぱい入ってる
よね。ああ、そうそうそうそう、そういうのは合うかもしれませんね。
蕎麦つゆ結構甘いんですよね。
甘い。
やっぱり食をちゃんと学ばないと
そうですね。いや、俺もう、富士蕎麦の蕎麦は太りませんってポスター信じて、ずっと、なんかお腹空いたけど、軽めに食べたいなって思った時、蕎麦ばっかり言ってたけど、あれは、うわ、騙されたくそ。
ってなってくると、もう、坂谷さん大好きのいきなりステーキっていうのは結構いいんですよ。
まあ、それはおそらくいいんでしょうね。
ご飯を食わなき
ゃ、ね。はい。そうね。あと、蒸し返して申し訳ないけど、日暮里駅前やったら富士蕎麦行くより、鬼山行く方がいいってことですね。
そうか。あるんですね。
いや、俺の中で、いや、蕎麦の方が太らないっていうイメージがあったから、
はい、
鬼山行きたいけど、いや、でも富士蕎麦にしとこうっていう、その行動があったけど、いや、もうこれからは堂々と、いや、富士蕎麦太るから、鬼山行こうってなるんかなって。だ
その代わり天ぷら1個追加するタイプですよね。
ああ、
そう。総合的にどっちが上がるかですよね。
そう
ですね。
そうそうです、ね。
そ
う
そ
う。
ありましたね、有名な。
有名
な。鳥取店乗っけちゃうし。う
ん。某名店のゲソ店がすごいところあるじゃないです
か。ああ、そこ、一押しそばね。
乗せちゃいますもん
ね。あれ。
一押しそば行ったらゲソ店乗せちゃう。
あれ、油を吸い込んだスポンジですから。
乗せるために行くようなもんですからね、
あそこね。そっか。だから、そもそもそばでカロリー高くて、おつゆがめっちゃ甘いから、砂糖いっぱい入っとって、その上に脂質をいっぱい吸い込んだゲソ店が乗っかってくる。やべえ食い物。
コンボで。
いや、やべえ食い物だな、あれ、ほ
ん
と。
で、ここで気づいてほしいのが、そこにタンパク質っていうのがほとんど介在してないんですよ。
ああ、なるほど。だから、それこそ、さっきで、コウジさんがおっしゃったみたいに、はい、例えば仮にその、ゲソ天そばのカロリーと、ラーメン二郎のカロリーがそこまで変わらないようであれば、
はい、
ラーメン二郎の方が栄養学的には、スコアが高い、いい食い物っていうことで。はい、そういうことになるんだ。いや、なんか、
いや、
ちょっとほんと、ちゃんと勉強して考えていかないと、やっぱりカロリー取らないバランスよく食べるっていうのは当たり前やんって言ってたけど、まあカロリー取らないは置いといて、バランスよく食べるっていうことがそもそも我々できてないっていうことに今気づきました。
僕も結構調べたんですよ。普通の成人男性の一日の食事、僕が太った時に一日の食事を調べたら、圧倒的にタンパク質が足りてないんですよ。全然足りてないです。
確かに。お値段的に高いですからね。まあアメリカとかでよくある話で、フードデザートでやったかな、その食の砂漠っていう言葉があって、ジャンクフードしか食べられない地域っていうのがある。アメリカとか、国土が広いから、ショッピングモールがポツンとあって、家が点々としかないから、ショッピングモールに入ってるジャンクフードしか食べれないから、そこでもう栄養ががっつり偏る。で、それでやっていくと、ジャンクフードって言ったら、脂質と糖質っていう、そういう話になっちゃうっていう。やっぱりタンパク質が不足するっていう。
はい、で、これを突っ込んでしまうと話長くなるんですけど、結局そういう生活をどんどん続けていくと、太るのはもちろん当たり前ではあるんですけど、その先にある今度メンタルの不調だったりとか、
は
ー、体内のそのホルモンバランスが崩れて、
はいはいはい、
今度じゃあ一生懸命元の食事に戻そう、痩せたいって思っても、はいはい、それがすごく難しくなって。
脂肪の量、体重だけじゃないよっていう、それが全ての肉体の不調につながってるし、肉体の不調っていうのは精神の不調につながってるしっていう。はい、
まあ、これも最近の研究なんですけれど、やっぱり糖質をある程度断った状態の子供ってすごくこう落ち着きがいいらしいんですよね。落ち着くというか、問題行動の多かった子供の食生活を調べたら、アメリカの話ですけどね、食生活を調べたらやっぱりジャンクフードとか、その栄養価のスコアのすごく低い食生活をずっと一日していて、でそれをきっちりバランスの取れるものに改善をしたら、あっという間に治ったっていうこともありますからね。実際僕は糖質制限は1ヶ月しかしなかったんですね。
あ、されたんですか。
はい、一応したんですよ。1ヶ月しましたけど、やっぱり減らすと頭のキレが良くなりますね。
いいじゃないですか。それええやん。頭のキレが良くなる。
それだけこう密接に関わったんだなと思って。
まあ今これだけ僕は食べ物の話してるんで、こいつ何やってんだろうなって思いますけれど、一応僕まあ本業お芝居、役者をやっていて、現場で固形物は僕取らないんですよ。お弁当とかも食べないんですね。
あ、そうなんですか。
絶対に。やっぱ食べると眠くなるとか、
なんか
こうぼやけた感じがして、気が晴れなくなるので、僕は絶対食べないんですね。まあこれ人それぞれなんですけどね。もうずっと僕はやって。そういうこと
ですね。糖質抜くと頭が冴え渡るというか、冴え渡るとは違うのかな。シャッキリ目覚めるというか。
寝起きがいいですね。
ああ、そういうのはあるんかもしれないですね。まあでもそれが本当にいい状態なのかっていうのはちょっとわかんないというんですよね。
そうです。結局長く続けられない。
うん。いろんな話しましたけど、
いろんな話しましたけど
。でも本当、結局最初の話戻ってきちゃいますね。はい、もう食うなとバランスよく、食うやったらバランスよく食べなましょうっていう。そういう話で。まあ、で、あともう一つあったのは GI 値っていうところで、はい、食べる素材によっても太りやすさっていうのが違ってくるよっていう話で、はい。その話あんまり僕よく分かってないんですけど、実感として、オートミールって今流行ってますけど、
流行ってますね。
いいもんなんですかね。
実感としてはいいですよ。やっぱり GI 値が少ないのと、はいはい、で、吸水率がすごく多いので、僕いつも 60g オートミール食べてるんですけど、
はいはいはい、
60g に、まあ、お茶漬けの素入れてお水入れて、うん、で、まあ、サラダチキン入れたりとか、納豆とかで食べてるんですけど、うん、すっごい膨らむんですよ。丼一杯分ぐらいになるんですね。
はあ、はい。
なんだけれど、GI 値とか、全体的なカロリーは普通の白米より低いか、うん、もしくは同等か、
うん。
でもご飯よりは量多く食べれる。で、穀物の癖して、タンパク質と、その他もろもろのビタミンと、あと何よりも食物繊維が結構含まれているので、それがさっき言ったスコアになってくるんですよね。同じカロリー、同じ糖質でも、内容のいいものを食べたいよねって話になってくるので。
へえ、そうなんですか。
ちなみに、お通じがすごく良くないです。
ああ、はいはいはい。林さん、オートミール食ったことあります？
好きじゃん。
ああ、食べたことあるんですか？まあ、美味しくはない。美味しくはない。
一通り実験はしますよ。
ああ、俺はないです。
白米が美味しい。
そう。僕は白米信者なんで。あんなものは食べる。
ちょっとね、誤解を。
そうそう、企画に反してい
きます。誤解を見かけたんですけど、鳥の餌ですからね。まあ、完全にあれは、まあ。
やっぱり美味しいもんはね、鳥のね。でも、あれで慣れてきたら、はい、あれ美味しく感じるようにもなるし、っていう
方ですかね、うん。さっき言った通りに、本当によし、じゃあダイエットしよう、体重減らしたいって言って、2週間、1週間糖質制限をして、
はい、
その後にその制限を続けられるわけもない上に、
うん、
続ける根性が今度できた人、覚悟ができた人は、今度は別のフェーズに行かなきゃいけないので、
はいはいはい、
今度逆に取ってくださいって話になってくるんですよ。ってなってしまうと、そこで、じゃあ白米食べるよ、ラーメン食べるよってなると、また元通りになってしまうので、
うん、
どこかでは必ず食べなきゃいけない選択肢になってくるので、はい、そのうちの選択肢の一つとしてオートミール玄米っていうのは避けられないとは個人的に思いますね。
あ、なるほどね、はい、それで体ができていくっていうこと、はい、どうでしょうか。勉強になりましたね、本当に。とりあえず僕が勉強になったこと、一押しそばのゲソ天そばやべえってことが分かっただけですげえ勉強やったな。
まあ、コンボですね。
あ、そうですね。
コンボをしない、
コンボに気をつけるわけですね。
そうです
これハードル高いですけど
ね。
まあでも意識はね、はい、できるかもしれないですね。
そうですね。俺、焼肉でライスを頼まないっていう、うん、その我慢はもうできるようになったんですよ。ビール飲むから。
ビールか。
ビール
ダブルコンボまでは行く。
そう。
だけど、
トリプルはやらない。で、当然ながら、締めのラーメンなんか持ってるのか。そこまでは我慢できるようになってるんで。でもね、もし仮に明日死ぬっていうんであれば、それは焼肉行ったらご飯食いますよね。
いや、当たり前ですよ、ね。僕も食べ物。一生ぐらい食ってやる
よ。当然、明日死ぬんであれば。
あれにマヨネーズ、あ、ごめんなさい、マヨネーズ、ちょっとマヨラーなんで、マヨネーズダバダバかけて。
ねえ、ほんと。
一番いけないのが、自分の中ではですよ。いけないのは、やっぱ時間に余裕がある時にサイゼリアに行っちゃいけないっていうのは。
サイゼリア。なんで
サイゼリア行くとですよ。
はい、
これね、何コンボかわからないぐらいコンボできるわけですよ。
ね、まあまあ、
スパゲティも食えるでしょ、ピザも食うでしょ、はい、ドリアもいけるでしょ、
はい、そう
です
ね。
ね、で普通にランチプレートみたいなプレートも食えるでしょ、酒も飲めるでしょ。
まあ、全部ね。
全部いけるわけですよ。
で、ティラミス美味しい。
はい、
ティラミス。これなんだったらアイスも食っちゃおうかって。
しかも安いわけですよ。
そうですね。まあ、それフルコース頼んでも2000円いくかもしれない。 ね。
サイゼリアはね、一番危険なコンボですそこは危険ですよ。
そんなに食う林さんだけですよ。
並べたくなっちゃうんですよね。
まあ、
あそこ行くと。
そう。
ね。
あそこ良くないんが、やっぱり安いっていうところで、ご飯の代わりにパスタ頼んじゃうよね。
そうでしょ？ガーリックトーストも美味しいしね。
そうそうそうそう。
量が絶妙なんですよね。
そうそうそうそうそう。
パスタだけじゃちょっと足りないなぁ。
そうそうそう
そう。
そこですよ。
そう。
コンボを促してきますからね、お店はね。
そう、ハンバーグ頼もうって思って、ハンバーグ頼んで、ライスじゃなくて、パスタ、ガーリックトーストってなるから、その赤はなんてい
う
の。
そうでしょ、
うん、だからね、これ、後で話そうかなと思ったんですけど、それが、デブジタってことになる。ちょっと、僕は。
あそうか。
今、こっちで今、ちょっとポップな。
完全にデブジタ
です。ポップな言い方しましたけど、うん、これが、デブジタ、デブ味覚、肥満味覚って言うんですけど、まあ、後で。
後半辛いな。
後半へ続く。ダイエットアドバイザー、浩司先生の相談スペシャル！はい。というわけで、前半はですね、ほんとダイエットの基本的なお話をしていただきましたが、今回は実践編ということでですね、はい、具体的な話をしていただきたくてですね、はい、まあ、我々、ウグイスボーイズ、私と林さんですが、はい、年齢内のいい年の取り方をした、滑覆の良い、はい、あの見かけにもなってきておりますんで、
わがままボディ。
はい。わがままボディでございますから。まあ、ただ、それだけでいいわけではないのでね、はい、冬はダイエットの季節でございますんで、ちょっと具体的なアドバイスをね、浩司先生にいただければなと思いまして。
はい、お願いします。ではですね、はい、私、林ごとですが、うちのお店のウグイスボーイズたちは、基本、スポーツネタの話をするときに、はい、ほぼ野球なんですよ。
そうですね。
まれにサッカーが入ってくる。
まあ、おっさんやからね。
これ、バスケットボールの話をするやつが、ほぼいなかったわけですよ。
ああ、まあ、確かに。
で、自分、今やこんな体型ですけど、まあ、ずっとバスケットをしてて、
はいはいはい。ね、
浩司さんが初めてここでバスケを熱弁したんですよ。
バスケ道具、バスケ道具がね、盛り上がった。
そう、そう、で、それがね、かなり長引いてるわけですよ。バスケトークが我々ね、二人の間ではね。
ああ、なるほど。
で、これまた盛り上がってきちゃって。
はい、
で、こんな体型じゃ、まあ当然バスケットボールをする体ではないと。
ね、うん、まあまあ。
これキャッチボールならね、別にデブでもできるけど。はい、バスケはさすがに膝に悪すぎてできない。はい、こう体を作ってても、バスケットボールをこうある程度イメージ通り動いて、こうバスケをしたいと考えると、年齢的にももう限界が来ている年になってきた。そうなるとね、人生最後にバスケをしたいっていう、このね、終わり感ですよ。で、まあ、スラムダンクのね、三井くんのバスケがしたいですのシーンをよく今ツイートしてるんですけど、みんな、お前は安西先生が分かって、こう、返信が来るわけですよ。
ひどい。見かけで人を判断しちゃいけない。
でしょ、いやいや、違う。三井くん側だと。
いや、見かけは安西やけど。
そう。でね、春先までになんとかしてね、来年バスケットボールをしたい。
おー、素晴らしい。
で、今までね、こう、体重を落とすなんて、これっぽっちも興味なかったんだけど、バスケがしたいと、体重を落とさなきゃが今、天秤で揺れてるわけです、自分の中で。で、まあ、そうは言ってももう、自分はもう47ですし、
はい、
ね、175センチ、92キロ背負ってるわけですよ。ね、そんな簡単なことじゃないので、こう、どうにかしてね、バスケができるぐらいまで、身ぐるみ剥がそうかな、と悩み始めて。
はい、
自分の中ではある程度計画を立てたんです。
はい、
でただこれが合ってる合ってないというかね、効果的な内容かどうかというところも踏まえて、はい、まあ、ちょっとね、小石さんに聞いてほしいなというのがありましてですね。
はいはいはい、
で、10日ぐらい前から、まず第一段階として、1月の半ばに健康診断があるので、
はい、
健康診断までに、ここ8年ぐらいずっと88キロぐらいだったので、で、コロナでちょっと今4キロぐらい増産したところ、ですけど、で、この4キロをまず健康診断までに1月半ばまでに落とそうと。
はい、ちょっといくんですね。
そう、
はい。
で、長くやっていくために、はい、まず第一弾としては、ちょっとずつちょっとずつ、その一度に食べる食事の量を減らしていこうと。
はい、
ご飯を丼だったのをお茶碗に変えるとかのレベルですよね。はい、で、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、胃袋をまず少し小さくしよう、はい。で、がっつりはやらないけど、ちょっとずつ茶色いものを意識的に減らしていこうと。うん、 ね、食べるけど、食べるけど。
茶色のもの、まあまあまあ。
そう。でね、うん、今、10日ちょいぐらい来てるところなんですけど、はい、体重は順調に今 1.5 キロぐらい落ちてきて、
はいはいはい、
でね、外で外食するとわかるんですけど、
はい、
10日から食べる量を少しずつ意識して、はい、ちょっとずつちょっとずつ減らしていくと、はい、外食行った時って、もうこの年になると大概この店ではこれを食べるってなる、
はい、
なん
か、まあまあ、
多いですよね。はい、満腹中枢が来るのが早いんですよ。
あ、いいじゃないですか、それは。ね、胃がちっちゃくな
って。だからね、多少なりともこの10日の効果は出てきてるかなって思っていて、はい、まだ体重にはガツンとはもちろん来ないですけど、運動もやってないし、何もやってないからあれだけど、ただ、第一弾としては、まずその食べる量を、まあ一番最初の食うなんですよ。
はい、
これをちょっと減らそうかなと思ってます。で、88まで来たら、まあ、そこからは8年キープしてきちゃった体重なんで、まあ、そこから少しずつ運動系のものを増やしていこうかなと思ってるんですけど、こっからはそんなにいいプランを持ってるわけじゃなくて、まず今第一弾やってるところでいいかどうか加えてやった方がいいことがあるかないかと、その1月半ばまでに予定体重88まで、これはまあ、行ったと仮定して、
はいはいはい、
そこから運動を始めるのに何からやって、たらいいかなっていう自分のイメージの中では番宣になりますけど、ちょっと2店舗目を御徒町湯島館の上の方面にお店を出したので、そこのお店に行くときにはもう歩くか切り替え機能のない自転車で行くか、この2択で電車タクシーは乗っちゃいけないというマイルールを課して、晴れてる日は歩く、荷物のないある日は自転車でもいいけどみたいな感じで行こうかなと思ってるんですけど、ただそれ以外にね、どんなことからやったらいいかなっていうのを、で本当は水泳を一番やりたいんです
よ。いや、いいじゃないですか。
ただこの周り水泳あんまりないんですよね。
まあ、
日暮里の、その、那須
かな、うん、ね。
うん。あと、上野と、2箇所ぐらいなんで、うん、水泳って、だから、結局ね、1時間半から泳がないといけなくなってくるので
。まあ、ちょっとハードル高いですね、あれは。そう。
やっぱり47にもなると、代謝を促すのに、準備運動にかける時間が、相当長く取らないといけなくなるでしょ、うん、だこの辺がね、何かこう、いいこと、うまいことないかなっていうね。まあ、みんなにないって言われるんですけど。
続けないとダメなんで。
そう。その辺のね、ちょっとね、アドバイス的なもの
ね、はい、その、はい、忙しくなってきたらどうしてもね、しばらく通っててもなかなか通えなくなっちゃうし、そこをね、ちゃんと両立させないといけないですね。
まず結論から言いますと、はい、全く面白くないですが、はい、素晴らしいです。
マジで
全く間違ってないですね。
一応大学で学んだんですね、俺も。
素晴らしいです。さっき胃袋が小さくなったっていう表現はあるんですけれど、胃袋が本当のところ小さくなったんじゃなくて、多少食べるものを気をつけるようになって、満腹信号を送る、まあ、ホルモンがレプチンっていうのがあるんですけど、はいはいはい、レプチンだったりグレリンっていうのがあるんですけれど、その動きが正常化してきた証拠なんですよ。そうやると、
はいはい、
満腹感が正常に出てきたりとか、うん、お腹も適切な状態でお腹が減った状態になってくるんですね。それがまず一番素晴らしいと思います。ダイエットに一番失敗する、体作りに一番失敗するのは、そもそもできもしないことを、難しいことを目標にするからできないんですよ。とか毎日やろうとか、っていうから必ず失敗するんですね。必ずです。なので変な話、テンションが高い時にやるとか、こういった話を聞いて意識高くなって明日からやるぞって言うと大体失敗します。なので、さっきマスターが言ってた、水泳に行く、あれね、やっぱ大変なんですよ。
そう。続かないだろうなと最初から思っちゃう、ね。
普段の生活の中にこの枝ができるじゃないですか。
はい、
水泳に行く、で、さっき言ったその準備運動とか、プールに入る前、出た後も時間かかって結局2時間ぐらいそこでロスするわけですよね。大人の2時間、大きな時間ですよね。なので、それは本当にやらなくていいと思う。まずは。まずは歩くこと。これは僕は声を大事にしていたいのは、とにかく歩くこと。一日行って帰りで歩く、電車の駅のホームとかでも必ず階段を使う。これでも結構カロリーを上乗せできるっていうのと、実はその歩くぐらいの速度が有酸素運動って一番の有酸素運動なんですよ。
そうですか。
はい。初心者の人が、まあ、これ上級者もそうですけど、ランニングすると結局有酸素のうちに入らないんですよね。心拍数がもうどんどん
高くなって、そっかそっか。はいはいはいはい。
これは実際、ちなみに最近の僕なんですけれど、体軽くなりました、で嫌いだったランニングをちょっとやってみたら、すごく速くなったんです、
はい、
ものすごく速くなったんですよ。
はいはいはい、
で、調子に乗って、ここ最近実は結構走ったんですね。10キロぐらい。で、そしたら筋肉減ったんですよ。減ったっていうか、張りがなくなった感じがして、
はいはいはい、
あと変にお腹が減るようになった。 これに関しては本当に千差万別なんですけれど、
うん、
ランニングはしなくてもいいかなと思います。ランニング水泳はするんであっても痩せてからの方がいいと思います。
なるほど。
あの関節にかかる負担もありますし、やっぱ大変じゃないですか。多分好きな人っていないと思うんです。トレーニングは好きだし、バスケとかサッカーをするのは好きだけれど、ランニングするのってつまんないじゃんっていう人大多数なので、最後の手札にした方がいいと思います。
確かにね。いやだから逆にそれが楽しいっていう人はどのやったらいいんでしょう ね。だから僕の知り合いの中でもトレイルランニングやってる人は、ね、だからトレイルランニングす、あ、山で走るね。
北谷
さん、ね、そう。トレイルランニングやってる人は、あれはもうレジャーでやってるから、それは続くんでしょうね。とか、あと、一番いろんな人やってるでは、自転車、
はい。
自転車はもうレジャーなんで、だからあれは続くんでしょうね。
ですね。
買いました。
おい。おい。
自転車もね、一応買ったんですよ。
はい。あ、自転車、うん、いいと思います。
これを買えばもう乗らざるを得ないだろ、みたいな金額の自転車を買ったんですよ。
ありますね。そういうのありますね。で、そうやって追い込むの大事だと思います。
リビングに飾ったり。
ダメか。おい、乗らないのかよ。置物かよ。
これね、完全に今置物と化してるんですよね。半年で多分ね、30キロぐらいしか乗ってない。
30キロ
ただこれもね、乗らないとまずいなと思ってるんですけど。
はい、マスターのおっしゃってることすごく全然そのままでいいと思います。はい。ただ、そこにさらに結局加速度をつけるのは、どうしても食事しかないですね。これはほとんどの人が言ってますけれど、ダイエット、体重を落とすのに必要なのは、8割型食事。
8割ですか
?8 割です。
まあ、運動は難しいですね。
筋肉をつける、それこそボディメイクってなってくると、また違うんですけれど、痩せるってことに単純にフォーカスしてると、食事8割ですね。
そうっすよね。
食事を変えないことには絶対痩せない。
ちょっと僕の話になっちゃうんですけど、はい、僕に関しては最近3食か2食にしちゃいましたもん、
はい、
あれ、
これちょっと前段階の話があって、はい、先月ぐらいから腸内環境を整えるためにヨーグルトを食べるようになったんです、毎日、はい、ただあのグリコのビフィックスっていうヨーグルトねあれなんですけど、めっちゃでかいんですよ、うん、
大きい
です
ね、
これ大きいが、そう、これ食べると結構結構な食時間があるんで、はい、これ、間食として食うわけにいかんなと思って、あ、じゃあもうこれ朝ごはんにしちゃおうって思って、
はい、
朝ごはんビフィックス食べて、バナナ1本食って、それも朝ごはんにしたんです。
はい、
で、あと2食は今まで通りにして、
はい、
だから3食を 2.5 食ぐらいのカロリー量にして、はい、それで、まあ、ちょっとずつで、ね、痩せてきてるんです、
はい。
俺ね、量を減らすのは難しいよねっていうのがあって、
難しい。
僕の範囲で言うと、3食を2食とか 2.5 食に減らす方がやりやすいんじゃないかな、続きやすいんじゃないかなって感じます、最近。
はい、
うん、なんかさっき言われてたじゃないですか、3食が多すぎるっていうので。
多いです、多いです。はい、もちろんその調節してるんであれば3食食べても構わない。なんだったら体作りしてる人5食ぐらいに食べますからね。
え、ああ、そっか。
作る側になる。
作る側になるとか。はい、でも、普通の生活をしてる分で1日3食っていうのはやっぱり多いです。で、さっき坂谷さん言ってましたけど、
うん、
量を減らすって結構ストレスなんですよね。ただご飯それまで1膳とか、なんだったら大盛り食べてた人が小盛りにするとか、なんだったらご飯をカットするって、もう本当僕も経験ありますけど、すっごくストレスになるんですよ。米食いたい。だから、量を減らすんじゃなくて、内容を見直すだけでいいんですよね。米の代わりに、もう爆盛りのサラダ食べるとか、そうすれば満足感というか、とりあえず胃の中に入っていったものの総量は変わらないので、大してストレスにはならないんですよね。なので、坂谷さんが今言ってたみたいな、朝そういうのを食べるっていうのは、割と結構いいと思います。まあ、これは個人個人の体質ではありますけれど、朝食べないと本当にエネルギーが出ないよって人は、これは絶対食べた方がいいですし、むしろ朝やっぱ自分で作るの大変じゃないですか。って場合は、朝はその食べなくてもいいのかもわからないですね。ヨーグルトとか、バナナ、プロテインとか。プロテインで置き換えるっていうのは非常に意味かなって。そこそこカロリーもありますし、
うん、足りてないって言ってますもんね、うん、さっきからさっき言ってたハニートーストをプロテインに置き換え
るいやもう本当そうです、
うん、
なるほどね。
結構ねプロテインもあれ味濃いめ、大体スプーン中のこう大きいスプーン1杯分って言いますけど、あれ大体2杯分ぐらいで僕作るんですよ、うん、ってなると味が濃くなってもったりするんでそこそこ
あお腹に
はい。で最近のプロテイン美味しいの多いんですよね。僕はマイプロテインっていうところを飲んでて、
うん、
美味しいのは美味しいんですけど、まずいのくっそまずいんですよ。くっそまずいんですけど、うん、チョコレート味とかすごく美味しいんで、あれ濃いめに作ると本当チョコレートシェイク飲んでるのと全く変わらないので、
あ、いいじゃないですか。 だからそれプラスバナナとか果物食べていったら、うん、だいぶカロリーとしては下がって栄養バランスも良くなるんじゃないですか。
そうそう、バナナはね今ちょっと考えてるんですよね。
でやっぱそこにゆで卵を2つぐらい加えてもらえる。
ああ、やっぱりタンパク質、
はい、
なるほどなるほど、は
い、で腹持ちもいいので、うん、バナナ、ゆで卵2つ、プロテインってなると、うん、だいぶ。
牛乳ってどうですか？牛乳。
牛乳はですね、これ避けた方がいいかもしれない。
お、本当に。それきついな。俺ね、牛乳飲みすぎちゃう。
お
お、下痢するまで牛乳。
やべえ、やべえ、やべえ。
牛乳はですね、成分表を見てもらって分かる通りにですね、カロリーすごい高いんですよ。
本当に牛乳飲んじゃう。やっぱダメか。
そこじゃないですか、もう完全に。それをなんとかしたらなんとかなりますやん、そんなのもう。
牛乳が冷蔵庫入ってないとちょっと機嫌悪いですね、自分。
コップ一杯でそこそこカロリーあるのと、
自分出張行ったら必ずホテルの冷蔵庫に500の牛乳のパック。
どんだけ
マジか、うん、大人があんませんよね。
スターは、あれっすね、乳中毒ですね。
そうですね。
おっぱい大好きです。
ね、
本当これ吸ってないとやっぱね、生きてる心地がしないんですよ、
ね。なるほど。大事ですからね。
牛乳の。
結構なもんっすね、これ。100g あたり 66.9 なんで。
だってコップ一杯には、コップ一杯だいたい250。
だいたい500飲んじゃう。
だから、
400から
5倍、5倍、66
の。乳脂肪と、あと乳糖ってのが多いんで、実は糖質もだいぶ入ってる。
そうそう、
乳糖
ね。はい。乳糖。400? 牛乳だけで？それカットでもうほぼいけるじゃないですか、もうそれ。
やばいっすね。
やばい。まあまあもちろん、すごい栄養が高いし、ね、カルシウムとかなんかいっぱいいろんなの入ってて。まあ、
栄養いらないですからね、そもそもね。このボディは、ね。
まあまあ、まあ、カルシウムいるかもしれないけどね。ま
あ、無脂肪牛乳ダメですか？あれは。
どうですか？
無脂肪
牛乳は。
まずいっすね。
まあまあ、まあ、合うしかねえですけどね。
まずい。いかにあの数字の高い牛乳を飲もうかみたいな。3.1 とか書いてあるじゃないですか。
は
い
は
い、
ああ、その濃厚なジャージー牛乳みたいな。
あっち派ですよ。
まあ、そのあっちの方がうまいけどさ、そら。
ガチそこ行きますよ。
じゃあそこをなんとかするように。だからそういうことあるじゃないですか。その牛乳をプロテインに置き換えたら、もう多分林さんの問題全部それで解決しますよ、それ。
豆乳は OK。
豆乳は OK ですけれど、調整豆乳の。
ああ、調整豆乳ダメですね。
選んでください。調整豆乳のできれば糖質カットしてあるのもあったりするんで。
うん、
ただ、独特のミルキーな感じが欲しいのであれば、プロテインのバニラ味の方が、あれはうさんくさいぐらいミルクミルクというか、うさんくさいぐらい乳感があるので。
乳感ある。
乳感ありますよ。
ある。
はい。全然乳感あります。
ポイント高いっすね、それ。
全然乳感ありますね。
プロテインのバニラ。
はい。
あ、でもそれちょっと本当、
これは置き換えいけそうっすね。
ね、それ、なんかもう完全なソリューションになってるような気がする。
そうですね。まあ、我々ことじゃなくて、その牛乳のミルキーさがもし好きでやめられないんであれば、プロテインの。
牛乳が胃袋に溜まった瞬間の心地よさってないんですよね。
中国
ちょっとそれなんかわかるけど。
わかります、
はい。
牛乳ってもう飲んだ後、ここにね、たぶん、あの感覚がね、たまらなく好き。
うん、まあまあ、わかりますけど。そうなってくると置き換えが難しいような気がして。
少なくとも多分俺週に2リットルは飲んでます、牛乳。
これがですね、実はさっき第1部の終わりで言った。
結構来てるな。
はい。
デブ舌に繋がるんですよ。
出た！そっか、じゃあ。
アウト！
いや、だからさ。林さんはさっきね、ちょっとずつ量減らして、とりあえずデブ脳の改善はちょっとずつね、僕ら進んでるわけじゃないですか。デブ自体が問題。
特定のものがどうしてもやめられない。これを食べないとすっきりしない。お菓子。
それそれ。
ジャンクフード。まあ、他何でもいいです。そのチョコレートもそうですし、これ食べないと、なんかモヤモヤする。なんかやだ。っていうのは、さっき言ったデブジタ。
デブジタ。
デブ
ジタ。自分多分ね、米よりも多分牛乳とパンの方が多分、
あ、そうなんですか。
いっちゃってる気がします。
どうしても太った方、体重が増えてしまった方に共通するのは、ここが多くて、もうそれのことを考えるだけでドーパミンがドバドバドバドバ出てきちゃって。
減る。
そうなんですよ。もうそれ食べないと気が済まなくなっちゃうんですよね。で、今度そうなってきて、その味覚に慣れてしまうと、うん、どんどんどんどん味覚がバカになってって、文字通りそれでしか満足できない体になってしまうんですよ。
なって
じゃあちょっと牛乳やばいかもしれないですね、それ。
そうだから飲んで出張行くじゃないですか、
はい、
飲んで食って自分からは言わないけど結局まあ接待されるじゃないですか、出張に行ったら、はい、でそのメンバーさんたちがラーメン食べて帰ろうって言ったらまあラーメン食べちゃうわけですよね、はい、今はまあ一応脳を作ろうと思ってるんで行かないようにはしてますけど、この10日ぐらいはね。でだけどやめられないのは絶対ホテルへの帰り道にコンビニに寄って牛乳を買うのはやめられない。
それ珍しいっすよ。そんな人聞いたことない。
絶対牛乳は買います。ま
あ、毒ではないのであれですけれど、ただカロリーが高いっていうのは間違いない
です、ね。お茶と牛乳を必ずセットで買っちゃう。
じゃあちょっと本当そこですよ。それはもう。
牛乳？
牛乳。
かもしれませんね。
プロテインバニラ。
プロテインバニラに。それ置き換え完了したらもう、
うんうん、
林さんも、ほぼ全ての問題が解決
する。一口目が全てを決めます。
か、もう無脂肪牛乳を買って、無脂肪牛乳を買って、パッケージ開けたら、バニラエッセンスってスーパーで売ってるじゃないですか。
はい、
バニラエッセンス入れて、あれ振って、飲んで、いかがわしいぐらいのバニラ感、地感を出して、それで抑えるとか。
なるほど。
いやでも、慣れの世界でもありますもんね、あ
れ。そうですね。
だから、タバコをね、今まで10ミリ吸ってても、1ミリに変えたら、全然って思うけど、1ミリ吸ってるうちにね、慣れてきて、ね、ってなりますやん。
アイコスにできたわけですからね。
あ、そうそうそうそう、
うんうん。
だから、タバコをアイコスに切り替えるも、牛乳を無脂肪牛乳に切り替えるも、おそらくそこまでハード的には変わらんような気はしますけどね。
ちょっと怖い方をすると、その味覚に対してのその依存症になってしまうんですよね。最近は結構聞きますけれど、糖質依存、糖質中毒っていうのがあって、あれはもう本当にここ最近、去年とかの学術論文でも出てるんですけれど、糖質への中毒依存性っていうのは麻薬のそれに匹敵するっていうのはかなり強い
ので。まあ確かにな。
やられちゃってる。
いや本当そうですよね、それは。まあ牛乳中毒って俺人生で初めて
聞いたけ
ど。初めて聞いたけど。
しかもうち家族誰も飲まない。俺しか飲まないんですよ。
わ
そこだから神さんが忘れるんですよ、スーパー行って。俺しか飲まないから。
ちょっと
イラッとしますよね。なんで牛乳買ってないんだよ。
てめえで買ってこいな。
おめえしか飲めんねん
だから。牛乳しか飲まない。うん、
本当だ。
やっぱ牛乳ちょっと大きそうですね。
まあ、これが牛乳だからまだあれですけど、いいんですけれど、これが大体の人はこれがチョコレート。
チョコレート多いですよね。
ファストフード。僕なんかはナゲットでしたね。ナゲットかその揚げ物。ですか。もう今でこそ本当に習慣を変えようと思って前すら通らなくなりましたけれど、はいはい、スーパーのお惣菜売り場って魅力的な揚げ物そうじゃないですか。
最高っす。
もうその時に本当笑い話じゃないぐらい気づかないうちに買ってるんですよ。揚げ物パーって買ってて、それをまだご飯の時に食べればまだ100歩譲って許せるんですけど、はいはい、ご飯でそれおやつとして食べてたんですね。
分かる。
自分の本能とは別に、
うんうん、
いやそりゃ太るだろう。
確かにね。
で、それが進むと、もうそれだけじゃもちろん満足ができないから、うん、その前後にある昼食も食べてるし、夕食も食べてるし、なんだったら夜寝る前に食べちゃう。で、それだけじゃ今度満足できなくなってくるんですよ。そのさっき言ったホルモンが正常に働かなくなってくるんで、はい、食べても食べてもお腹がいっぱいにならないっていう。
はいはいはい。
ってなると、今度物理的に胃袋が膨れ切るまで食べざるを得なくなってくるんで、うん、それがデブ舌という、デブ味覚というか、その中毒、依存症の末期になるのかな。僕が本当に太った一番ひどい時は完全にそれでしたね。
カツ丼を深夜に
飲んで帰ってきてカツ丼大盛りプラス唐揚げプラスなんだったらラーメン食べて、カップラーメン食べて歯を磨かないように入れてましたね。
あと味残してね。
そうそう、あと味残して余韻残してどこのバカが歯を磨くんだと。
ああ、この後味をね。
そう。余韻を楽しませろと。
なんかね、でもそういうのありますもんね。お腹いっぱいじゃないと眠れないみたいな。それはもう完全に病気の世界になっちゃいますけど、はい、そうなったらね、困っちゃうから。林さんは牛乳中毒の克服っすよね。
牛乳ね。だってもうね、テーブルの上に牛乳パックで置いてあるじゃないですか。
はい。
だ基本飲み切っちゃうから、これ使わない。
時価、パックパックパック。
ちょっと飲み
だ。なおかつ、こうね、冷蔵庫に戻すのもめんどくさいから、とりあえずちょっともういいって思っても飲み切る。
怖い怖い怖い、もう。
牛乳は、
ね。いや、もうちょっと、ほんと初めて聞いたレベルの。
本当ですか？
そう、そこまで聞いた。いや、わかります。僕も最近、お腹ゆるいから牛乳飲めなくなっちゃいましたけど、まあ、牛乳美味しいっすよ、本当に。
だから、うん、変な話、お菓子も食べない、チョコも食べない、そんなに砂糖とかも、砂糖単体としては別に好きじゃない。はいはい、だからもう、単純に喫水の牛乳があればいい。
じゃあ今日、まあ明日でもいいですけど、家帰るときに、無脂肪乳かプロテインどっちか買いましょうね。
幸いなことにその味覚って痩せるっていうよりももっと早い段階でリセットがかかるんですね。とにかく口にしないようにすると最初のそれこそ3日目ぐらい、3日4日、まあ長いと1週間ぐらいはやっぱイライライライラしますけど、なんとか代替案を見つけてそれを抑えると、ある日突然あ別に全然平気、食べなくても平気。
ああ、まあタバコと一緒。
プロテインのバニラとかそういった類のものっていうのはどこで売ってるんですか？はい、全く現状に興味がないんで、そういった類のものがどこに売ってるのかが分かんない。
ちょっと高いんですよね。ドラッグストアで売ってるのはどうしても高いので、今は大体どのメーカーも入ってるのも大体変わんないんですよ。1食分大体 20g ぐらいのタンパク質が入ってるのがデフォルトになってるので、うん、で、ただ日本のそのドラッグストアで売ってるものに関しては少ない上に高いっていうのがあるので、まあ国内生産なんで安全っちゃ安全なんですけど、どうしてもそれをちゃんと続けようってなってくると、1袋1ヶ月なんか全く足らないので、ってなってくると海外サイト、
あ、はいはい、
まあ、僕が使ってるのはマイプロテインっていうところのサイトなんですけど、そこは月に1回とか、ちょっとこれかなり宣伝っぽくて嫌なんですけど、僕は何ももらってないんですけど、はいはい、月に1回ぐらい大セールがあって、はいはいはい、それをまとめ買いをすると、だいたい1キロあたり、安いのだと1700円ぐらい買えます。
お、だいぶお安いです、ね。
日本のやつだと半分以下ぐらいですね。
まあ実際そのね、プロテインに置き換えられるかもわかんないんで、うん、とりあえずはドラッグストア行って。
一回飲んでみてね。
確か松木用がオリジナルブランドのやつをそこそこ安い値段で出してた。
うんうんうん、そう、なんか昔から不満なのが、プロテインが高いのが不満で、あえてきな粉でしょ、要するにきな粉。大豆の粉末みたいなもんでしょ、あんなもん。
だすごいざっくり言ってしまうと、確かにカスなんですよね。はい、カス合成して、あ、今はね、ソイはなくなりました、ほとんど。
あ、そうなんですか。
昔って、多分僕らが高校生とか中学生の時は、ほとんどソイだったと思うんですよね。あれまずいんですよ。ザラザラするし、飲みづらかったと思うんですよ。マスターも昔飲んだことあると思うんですけど、変に臭いとか、あれ大体ソイなんですよね。今、ホエーって言って、牛乳それこそ作る段階のあの、
ああ、乳製です
ね。そうです、乳製が作る段階ですね、はい。あれから作ったものなので、味はだいぶ美味しくなりました。本当に。
ああ、なるほどね。
まずいのは、さっき言った通りまずいのは本当まずいんですよ。まずはもうチョコとか、ほうじ茶ラテ味なんか濃く作ると、もうほんとそれそのものです
か、ね、ああ、そっか。お乳からできてる、
ね。そう
。牛乳の代わりさえあればいいですね。
乳さえあれば。
牛乳。はい。
プロテインと無脂肪乳。そう、二つ買って、どっちが、どっちが体に合うか
確かに。確かに、確かにね、うん。飲んでみないことに。
そうそう。はい、で、どっちが牛乳中毒を
抑えられる
か、虫歯生まれた体を。
抑えたら勝ちですよ。
改善できるか、うん、いいっすね。ああ、じゃあもう見えましたよ。
一個光見えました。
ねえ、まああとはもう歩く距離をどれだけ増やすとか、はい、自転車をね乗るとかそういうのを増やしてい
けば。でもね、1、2回勝ち星の自分の店までもう歩ったんですよ。
はいはいはい。
でも意外と行けます。まあ、そんな距離ない。
1時間行くか行かんかぐらいですよね。多分。
全然そんなかかるんです。
30分。
3、40分。
あ、ちょうどいいです。ちょうどいいです。
確かに。脂肪が燃え始める感じの。
まだ燃えないですね。
燃えないですか？朝
4時間。それが本当積み重ねなんですよね。で、それで体重が落ちてくると、もう体がとにかく軽いことが実感するんで、それがさらにモチベーションにつながって。
ああ、はいはいはい。
意味なく、こう時間作って歩こうとかっていうと、ハードル上がるけど、うん、店に行こうとか、うん、店から帰ろうとかだと、まあ、歩ってもいいかな、みたいな。
そうですね。はい、
うん。だからランニングしよう、プール行こうっていう人は、ほとんどの人が脱落します。
なんかね、モチベーションがあればっていう。
スポーツジムですらそうですから。う
ん、多分ね、一緒に散歩してくれるお姉ちゃんがいれば、多分歩ける。
まあ、おそらくそうなんでしょうね。
これ大事だと思うんですよ。うん、これ、ラジオ食堂で募集しませんか？我々と散歩してくれる。
ああ、わかりました。
台東区ですか？
台東区。じゃあ募集。
はい、いや、
上の公園でひたすらこう散歩をしてくれるお姉さんを探せ。
はい。じゃあ募集します。はい、100% 公園って言うとっけ、最初に。いや、募集するのはただやから。うん、じゃあ募集 ね、はい。
募集しましょう。はい、もしかしたら、ね、ちょっと変わってる人がいる。歩ちゃおうかなっていう人がね、いるかもしれない。
いるかもしれない。
いるかもしれない。
バンバン歩きますよ。 ぜひ、時間作って歩きますよ。はい、
そうですね。ね。
リスナーさんにもね、今コロナで夕方4時に仕事を終えてやることないって言ってる人絶対いますから。
まあまあまあ、ね、ええことちゃうけどね。僕のお母さんも、ジム通いめっちゃ続いてますけど、やっぱあれはもう、ジムがクラブ活動みたいに、近所のおばちゃん方の社交場みたいになってるから、
そうです、そうです。
あれはもう続くよねって感じ、は
い。お年寄りが続くのってそれなんですね。社交場になってるからなんですよね。
ジム行く
の。で、あの人たち別に鍛えようとしてないので、だから続くんですよ。
ジムっていうあのスペースに行くのは嫌いじゃないんですよ。はい、ただそのジムっていう場所に行ってしまうと、どうしても無理やりなことをしたくなっちゃうんです。あそこに行くと。
あ、
わかりますか？だから、ランニングマシーンでひたすら1時間半歩って代謝上げようみたいなことをやる興味が湧かずに、ひたすらダンベル持って何回上げられるぜみたいな思いに、そう、そう、そっちに行っちゃうんです。あのスペースに。
あの、運動やってたりする。
そうすると、腕肩周りに肉がついて服が着れなくなっただけで、ただ体がでかくなって終わりみたいな。
そうそう。見かけで言うと逆に、あれ太ったとか言われる。
そう。それを過去もう3回ぐらいやってるんで、あのスペースはちょっと俺には合わないかなっていうね。あそこは良くない場所なんですよ。
全然行く必要はないです。僕が当初体を落とせた時は、もちろんコロナもあったんですけれど、ずっと家でした。
へぇ、
はい。あの、家の自重トレーニング。
ああ、はい。ああ、そっか。
だけでしたね。それで、だいぶ減らせたので、続けるとかっていうだけを考えるとか、もちろん、ダイエット数の人がムキムキになりたいとかって思ってないはずなので、あの自重が一番だと思います。
自重。
はい、あ、なるほど。腕立て伏せ10回でもいいから、毎日とか、週5を続けることの方が100倍大事です。ジムに行くよりは。
そうっすね、は
い。そのジムのお金を、ぜひプロテインに。ぜひ父に回していただきます。
すぐ買います。この収録終えたらすぐ買います。ポチりますよ。ポチります。
まあ、ジムもピンキリですからね。安くは安いですし。
まあ、ですし、まあ、ジムがモチベーションになる人だっているしね。
そう
まあ、
いろいろ。否定はしないですけど。
気になるけどね。人によるわっていう話よね。
ただ、痩せたい、痩せようっていうだけであれば、家で十分。
サシマンジャパンですって出てきた時はちょっとどうしようかな。サシマンはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝らんねやからけど。サシマンジャパンでーすって AKB が言うたらあかんでしょ。
なんかあのサセマンっぽいですよね。
サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい。いやー、もうなんか今日すげー勉強になりましたね。
僕も発見がありました、すごい。
蕎麦はね、うどんよりカロリーが高い。高い。これはちょっと衝撃の事実でしたね、あれは。
マスターは乳中毒。
乳中毒って俺初めて聞きましたもんね、本当。
本当ですか？
俺さ、昔、なんかの SF のネタで、ね、見たことあるもん。
あ、なんかありましたね。
ギャグとして。ドラッグ中毒の代わりに牛乳を飲まないと、その牛乳がドラッグみたいになってる変な人っていうギャグ。なんかありました。
そんなギャグにな
っちゃう。そう、牛乳中毒っていう、そういう SF 漫画でそういうギャグがあったぐらい。
俺、昔の映画で出てくるような、でっかい瓶で。
ガロンサイズの。
そう。ね。瓶で牛乳買ってきて、食卓にボーンってあのガロン置いてある映像とか。
憧れる。
すげえ憧れます。
まあ、それはロマンがありますけどね。
ロマン。
まあまあまあまあ、それが結構ボトルネックになってるみたいですけどね。林さんに関しては。なんか最後に言い残したこととかございます？
春先に、はい、バスケがしたいです。バスケがしたいですよ。しかもですよ、みんなデブだから、はい、ね、触れなかっただけで、はい、バスケ部いっぱいいましたからね、うちの店。
ああ。
いたんですよ。
隠れですか、はい、みんな伝わらないから話せないんですよ。はい、隠れキリシタンです
よ。本当に隠れバスケットマンが。
お前、ジョーダンのポスター踏んでみます、ね、
そうなんですよ。いたんです、結構バスケット部が。
やけど、今は、ねっていう話で、時は残酷。
バスケができたぜってちょっと言ってやろうかなと、
ね。なるほどね。
年齢的にももうね、そろそろ、まあ、きつい運動やるにはね、できない年になってくるんで、ラストちょっとこうね、走ってみたいな。
そうですね。
できます。大丈夫です。
ちょっとネガティブで親父くせえ話ですけど、本当ね、走るのがしんどくなってきますもんね、ほんとね。俺最近すげえショックやったのが、同級生と一緒に歩いてて、はい、で、同級生と二人で、ビルの鳥貴族行こうっていう話になって、はい、鳥貴族行こうとした時に、同級生から階段登っていいって聞かれたんですよ。はい、それがすげえショックで。え、決まってるやんって。普通聞かへん、聞かないじゃないですか。階段登っていいとか。じじいじゃねえんだからよって。あたがすげえショックで。
聞かれちゃいました、
ね。聞かれちゃいましたよ、ね。お前なんか階段登ったら膝壊すよって心配されちゃいましたよ、
ね。僕らぐらいの年代ですよ。真っ二つに分かれるのが。もうあとはエスカレーター、エレベーターに乗るだけの人か、きちんと階段を使う人か。
そう。いや、で、残念ながらですね、僕普通に行動してたら、まず階段登んないですね。
少しずつ、
うん、そういえば自分ちょっとした月に 2,3 回福岡に出張行くじゃないですか、
はいはい、
山手線からモノレールっていうのもあるんですけど、
はい、
今地下鉄を使うんですね。そうすると東映浅草まで1本で直通で来るんですよ、羽田から。でこれなんで今これ使うようになったかっていうと、東映浅草の駅ってクソ味噌深くて
確かにな
おかつエレベーターが直結まで上がってこない。
ああ、はいはいはい。歩かないと。
改札からまた移動がめんどくさいから、もうクソバカでかいキャリアケースを持って、4ターンぐらいする階段を、ひたすら一生懸命、ぜいぜい上がってくるっていう。
最高ですね。
まあ、ちょっと最近意識高くなっちゃいます。
いや、でもさっきおっしゃられた、分かれるっていうのすげえ分かる、はい。一生階段登れる日とか、一生エレベーター、エスカレーターに頼らないと生きていけないか。
うんうんうん、
寝たきなるかなへんかみたいな、そんな分かれ道ですね。
本当にそうです。ちょっとね、暗い話ですけれど、まあ僕のまあ親だったりとか、おばあちゃんまだ長生きで存命してるんですけれど、やっぱり足腰弱くなってくるんですよ、うん、足腰弱くなってくると動かなくなると肥満になる、
はい、
でさらに動かなくなるとちょっと頭に鍛えるっていうのもありますからね、どうしても。でいろんな病気の万病のもとにもなったりするの で無理ができるのってちょうど僕らぐらいの年ぐらいまでだと思うんです、はい、これ以上上になった時にじゃあ始めようと思っても、ね、気持ちがあっても今度体がついてこれないんですよ。
そうですね。で、その体ついてこない時に何かしたら怪我してっていう話になっちゃうから。
ってなってしまうと、やっぱりモチベーションがすごく下がって。てしまうし、下手なことをするとそれが一生続く怪我につながって、体動かしたかったのが動かせなくなってしまったってことにもつながりかねないんですよ。
いやいや、そうですね。だから今突きつけられてるんですね。
はい。
選べと。
本当に
生き方を選べと。
はい。これは結構きついというか、あまり面白くない話ですけれど、それをひしひしと僕は感じています。
自分なんか下手したらもう通り越してるかもしれない年代ですから
ね。まあそうですね。
本当に人生そこを焦りを感じます。
マスターとかもともと体を動かしてる使って出した方だから全然平気ですけれど、全く何もしてこなかったっていう方になると、もうほんと30代の後半から筋力がとにかく減ってくるので、まともに歩けないって方も今すごく増えてますからね。
30代後半からですか？
はい、今それ増えてますよ。
もうリーチしかスーパーリーチですよ。
俺歩けるもん。歩けるもん。
歩ける
。歩けてない。歩きましょう。Thank you.